皆さんこんにちは。花影賞の大橋あかねです。花影賞は東京の根津にあるギャラリーです。詳しくはウェブをご覧ください。今日は根津市の藤井安郷さんにおいでいただきました。安郷さんこんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
今日はいきなりなんですけれども、安郷さんにまず伺いたいことがありまして、はい、安郷さんのご趣味のお話を伺えますでしょうか。
はい、趣味というかその古いものに心を惹かれる感じですね、うんうん、古いものが好きですね。基本的に器物だとかアンティーク着物、ポチ袋、エブート、千代紙、紙の小物ですよね。あと和本とかタバコ入れの前金具だとか将棋の小物とか、もうありとあらゆる古いものが好きですね。だから骨董市とかね、しょっちゅう行ってますけれども。
特にその古いものの中でお好きなものっていうのはあるんでしょうか。
そうですね、まあ、10年ぐらい前から将棋の駒の古いものに興味を持ちまして、骨董屋さんとか探し歩いた覚えがありますね。なんていうのかな、その時代を経たものっていうのは味が出てきますよね。まあ昔から日本人は変化していく様みたいなものをね、大事にしてきたんだと思うんですよ。庭石に苔が蒸すとかね、まあ、木の製品に関しても手の触れられる箇所が黒光りしてくるだとか、なんか絵も言われぬ底光りっていうか、骨董用語でトロトロになるっていう言い方があるんですけれども、すごくいい光沢を持ってくるっていうか、最たるものが柘植製の将棋の駒だと思ってるんですよ。手の汗なんかを吸い込んで、磨き込まれた表面がね、飴色に変化していくっていうか、飴色の素晴らしさっていうかな、悪魔のような凄まじい飴色なんですよ。悪魔のような
すごいですね。
すごい色があるんですよね。もう完全に心惹かれましたね。
すごい悪魔のような飴色なんですね。
意識してその年数を経た味っていうか、古色をね、制作当初から狙ってつけてるような部分っていうのもあるとは思うんですよ。で、能面なんかも古色を狙って出してるっていうところもあるし、そういうのに似てるかもしれないんですけれども、古色の出方っていうかな、彩色してからそれをわざと剥がしていくとかね、
はい、
そういうのにすごく興味を持ってますね。その古びを帯びたものがその味を出している姿っていうものを探してね、それを作品の題材として扱おうっていう制作者の目があると思うんですよ。その多くの人が見過ごしてしまうようなものがひっそりとね、いい味を出してるところをパッとさらって作品にしてやろうっていう、そういう姿勢は持っているつもりですけれども、もうそれしか考えてないですね、正直言えば。骨董市とかよく行くようなことを言ったんですけれども、作品の題材のヒントになるようなね、そういうものを探すために行ってるような部分もありますよね。そういう何か根付けの題材になるものを探してる状態ですよね、常に、
はい、
でも全然探しきれてないですけど、ね、
古くてすごく味が出てきて、あ、素敵なものだなって思わせるものっていうのは何かこう違いがあったりするんでしょうか。
例えば50年100年っていう長い年数を生き延びてきたものの違いもあると思うんですよね。力を入れて作ったものだとか、いいものは当然ね、大事にしていこうっていう使う人の意思があるんで残っていくだろうし、長いこと大切に使ってきて初めて味が出るっていうかね。
いろんな人の手を経て愛着を持たれて使われてきた、 昔で言えばつくも神になるぐらい。
そうですね、うん、それですよ、まさしくね、
うん、気持ちがこもってますよね。
室町あたりからね書かれてますけれども、
うん、安郷さんの作品もこうつくも神になるぐらい皆さんに愛されるといいですよね。
もう自分がつくも神になっちゃうぐらいのねものを作りたいですね。
安郷さんのこう古くて渋い話をこうしばらく伺ったので、今度はですねぜひこう子供時代とか学生時代どんな風に過ごされていたのかっていうのもお話伺いたいんですけれども。
小学生の時に土器なんかがね好きで、縄文とか弥生時代の土器を近くの畑とかで掘り出していましたね。
渋い子供ですよね。土器を持ってる子供っていうのは。
でも結構みんな一緒に行ったんでね、流行ってたのかもしれないですけどね。掘り出すことの面白さみたいなのがね、今のその骨董巡りに共通してるんじゃないかなっていうのはありますけどね。中学から音楽が大好きになって、中学高校とローリングストーンズだとか、もうロックが本当に好きになって、結構ドラムを叩いてプロになるつもりではいたんですけれども、あまりのリズム感の悪さに諦めましたけどね。諦めてボーカルに転向しようとしたけど、もっとひどい状況に陥っちゃいましたけれども。
今までのお話の中の子どもの頃とかから今の安郷さん、とても渋いものがお好きでっていうイメージだったんですけど、こうその内面にはこうすごくパッションという感じなんでしょうかね。
うん、やっぱね、あの当時ね、その曲を作ったりだとか、そういう創作に燃えてた時期っていうのがあって、それから、まあ、20年近く何にもしないで、でまたあの最近になってね、根付けを掘り出して熱い情熱がね蘇ってきたなっていうのはありますけどね。ちなみに今はもうサンボマスターっていうのがバンドがすごく好きなんですけれども、かっこ悪いのがかっこいいみたいなね、みっともないこみっともないのがかっこいいっていう、
なるほど、
そういう感じで私もすごい衝撃を受けましたね。
安郷さん、今日は一つ作品を拝見したいんですが。
じゃあこの将棋駒の根付けで駒枯れっていうタイトルのものをご覧になってください。
これは将棋の駒が重なって、なんて言うんでしょうかね、あの手から将棋の駒をいくつか取りこぼして、こううまい感じに山になっているような感じですよね。重なってるって言ってもなんて言うんでしょうかね、根付けにするとちょうどいい大きさと丸みだけれども、かっちりと乗っているわけではなくって、キリンって書いてあるんでしょうか。
そうですね、キリンとかね、水蔵だとか、
あ、はいはい、古い感じで象で、はい、将棋の駒っていうのは、
ええ、
こういう文字は今書かれてないですよね。
中将棋っていう将棋の駒を 5,6 枚ですか集めて根付けにしたものなんですよね。ただ中将棋っていうのはめったに市場には出てこないすごく珍しいタイプの将棋で、まあ、室町時代に流行してたらしいんですけれども、小将棋の一種ですか。
この作品はどうして作ろうと思うようになったんですか。
うん、やっぱりその元々が将棋が好き でしかも古い将棋の駒っていうのを探し求めてたんですけれども、いくら探してもこの中将棋のものっていうのはないんですよ。それでずっと、まあ、憧れてたんですけれども、中将棋の性格でね、盤の上の駒が取られて最後の方を迎える状況を駒枯れっていうらしいんですよ。すごく味わい深い言葉だなと思って、それでタイトルを駒枯れっていう風にしたんですけれども、中将棋自体のね 江戸期に入ってだんだん滅んでいく様をも表した題名かなっていうふうに今思ってるんですけれども、
枯れるっていう言葉が本当にこう衰退だし、先ほどの古いもの好きの話と相まってこう枯れていく面白さとか美しさっていうのも感じられますよね。
ああ、結構ねその将棋の駒って角張ってるんで、手に触れた時に痛かったらねやっぱ根付けとして良くないので、その角っこをわざと擦り切れたように落としてあったりだとか。
そうですね、
まあひびもわざとね入らせたりだとかして、その古い将棋の雰囲気をも出してるつもりではあるんですけれども、
手に持った時にすごくこう当たる感じが、とてもそのゴツゴツした感じではなくって、確かにこう角が落とされてる部分があるんですよね。
その辺がね結構根付けでは大事だと思うんですよね。
と安郷さんはその根付け作品を作ってらして、どういうことにこだわって作品を作ってらっしゃるんでしょうか。
基本的には昔からある和の題材が多いんですけれども、それに自分なりの工夫をね一つ二つ加えたもの、例えばその古びた人工物に植物プラス虫などの小動物っていう風なね、
はい、
組み合わせの面白さみたいなのを根付けとして作品として出していきたいっていうのはあるんですよ。で、まあ古びた人工物っていうのはその鬼瓦であったりとか墓石であったりとか外場であったりとか、まあいろいろなんですけれども、そういうので雰囲気っていうのかな、何かいい雰囲気が出るかなと思っていろいろ組み合わせに工夫してるっていう感じですかね。あとはまんじゅう根付けのようなのも今回4点ほど出す予定なんですけれども、裏側のね紐穴のアイデアを考えてから表のデザインを決めてるっていう感じなんですよ。だからまず紐通し穴で面白いアイデアっていうかそういう発想があって、それから初めて全体像っていうか表の顔も出てくるっていう感じで、すごく裏側に凝ってるっていうわけじゃないけど、面白い裏側も面白いと思いますので、
はい、
個展の時に手に取ってね裏側もぜひ見てほしいなって思ってますけれども。
裏側にこだわるっていうのはとってもこう江戸趣味と合ってますよね。最初に表は地味でも裏が派手な着物とかっていうのと同じで、粋の文化とかっていうのはこう見えないところにこだわるって、うん、今安郷さんのお話を伺って、とてもその普通だったら紐穴っていうのは後から多分できるものなのかもしれないけれども、裏面のところから入るっていうのはその江戸の心意気に通じるものをとっても感じました。
ああ嬉しいですね、そういうこと言っていただくとね。
今日は根付師の藤井安郷さんにお話を伺いました。安郷さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。